皆さんこんにちは。土のどこでもライブエピソード52回目のエピソードの土のどこでもライブ。秋も深まってまいりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。トロント、カナダのトロントから土がお届けしております。もう本当にそろそろハロウィーンですね。10月の31日、今年のハロウィーンは、いつもと違ってやっぱりコロナのためになかなかね、子供たちもうちをなんかいっぱい 大人数でトリックオアトリートってね、カナダだと本当にこの辺住宅街なんで毎年来るんだけど、たくさんの子供たちが。でも今年はちょっとなんか無理そうで、ちょっとニュースによるとトロントはダメらしいんですよ。ここステージ2というなんかコロナのね、その措置のステージ2っていうのに入ってまして、今レストランもね、先月だったかな、先月まではお店で食べることができるようになってたんだけど、今月に入ってからね、またレストランとか中で食べれなくなったりとか、もう本当結構またちょっと取り締まりっていうんですか、規定が厳しくなったので、トリックオアトリート推奨されない、ダメっていう風に言われてるみたいです。友達集まったりとかして仮装パーティーなどはね、遠慮してくださいっていう風に。なので、ちょっと寂しいハロウィンになりそうなんだけど、でもダウンタウン普通に仮装して歩く分には多分みんなやると思うのでね、今年はトロントのダウンタウンのチャーチストリートっていつも毎年ハロウィンですっごい仮装した人たちで にぎわう、言ってみればゲイのストリート、チャーチストリートっていうゲイパレードもそこでメインとして行われるんだけど、そこ今年どうなるのかな。なんか行くのもちょっとね、結構なんだろう、でなんかコロナなんて関係ねえよとかっていう人たちが集まってすごいことになってそうなので、多分ちょっと通りを仮装して歩くぐらいかな。あんまりこう人が集まらなさそうな通りを歩くことになりそうかな。日本とかあとカナダでもね、トロントは大都会なので、大都会っていうか、東京に比べたら大ではないんだけど、トロントカナダの中での都会なので、結構そういうふうな規制がもっと多いんだけど、カナダのね他の地域だともっと規制が緩いところもあると思うので、楽しめるかと思うんだけどね。トリックオアトリートとか子供たちがすごい可愛いんですよ毎年。あ、残念、今年はなんかそういうのも、通りを歩く分には歩いてるのかな、それ楽しみにしとこう。そんな感じでもう10月も終わりそうなんですけれども、皆さん私のシングル祈りはもう聞いていただけましたでしょうか。もうずっとね1ヶ月以上経ちましたが、リリースしてからもうしつこく宣伝させていただきます。ぜひ YouTube 見てください。そしてバンドキャンプからもね、曲買うこともできますのでよろしくお願いします。 Spotify からもね、ストリーミングたくさん再生していただけたら嬉しいです。ということで、今日のポッドキャストも、30分ぐらいお付き合いいただけたら嬉しいです。で今日はですね、ちょっと前回のブログでもさらっと触れたんだけども、もう本当にびっくりすることがありまして、私の私生活の方な、私生活とかそんなに別になんかめちゃめちゃ私生活でもないんだけども、私の普段の生活の中ですごくびっくりすることがありまして、名前を出さないので大丈夫かと思うんですけれども、ちょっとその件についてシェアしていきたいと思います。こっそりとですね、私今誰かんちの一室を借りて住んでるわけなんですよ。アパートとかにね住めれば一番越したことにはないんだけれども、まずとりあえず大家さん の管理してる家の一部屋を借りて住んでるんですね。で共有してる人が一人いまして、共有とか部屋を共有じゃなくて共有 の, トイレとかね の台所とか、まあ、言ってみればシェアメイトがいるわけなんですよ。でですね、あの女性なんですけれども、あのとある朝、あの先々週ぐらいね、あのすごくお腹が痛くなったらしくて、彼女が。で朝7時半ぐらいに私が起きてシャワー浴びて、そしたらもう腹痛で動けなかったんですよ。で、まあ、病院あのどこか知りませんかっていうふうに聞かれて、でもう本当に動けなくてもう死にそうになってるから、もうタクシーであの救急病院に行ったんですね。一緒に連れてたんですよ。そしたらあの受付で、まあ、番号札もらって待ってる時 もう本当になんかもう死にそうに苦しんでるんですね。で本当大丈夫かなと思ったら、彼女がぼそっと妊娠かもしれないって言うんですよ。でもうえっとかと思って、でも全然そんな兆候もなかったし、でそもそもあんまり私たちって会わなかったんですよね。さすがにこのパンデミック中なんで、ソーシャルディスタンスも一応保ちつつ、で彼女はちょうどパンデミックが始まったすぐ後に引っ越してきて、しかもなんかずっとサービス業で働いていたので、お互いにこう気を使ってなるべく距離を、まあ、ザ・ソーシャルディスタンスですよね、保ちつつ、まあ、なんかちょっと会った時には軽くお話ししたりとかして、そこまで長い時間一緒に過ごしてなかったんですよ。で彼女を見たとしても全然そんな気配なかったし、仕事以外出かけてる様子もなかったし、だって妊娠っていつどこってええー、みたいな、そんな感じだったんですよ。でも結局問診で、まあ、彼女がいろいろ聞かれて質問に答えてたんですけれども、やっぱどうやらもう妊娠してるらしいと。でも検査は今まで全然受けてなかったらしいんですよ。自分でもちょっと半信半疑だったらしいんですよ。全然体調もいいし、そんなに出てないし、でとりあえずまずその他の病棟に行っても看護婦さんたちもちょっと若干当惑気味で、何ヶ月検査も受けてないって、じゃあなんでここに来たのみたいな。でそうこうしてる時ももう彼女は悶絶してるわけですよ、痛みで。でまあ彼女 の代わりに私が受付でこう登録っていうか書類手続きして、でそこで待ってくださいっていう風に言われて、まあ、5分ぐらいしたら、まあ、他の人から、あちょっと彼女に今会えるからの来ていいですよって言われてついてったんですね。であそこの部屋に入っていいよって言われて、でその彼女がいる部屋に入って行ったら出産してたんですよ。その衝撃分かってもらえますでしょうか。あの実際にはその頭が見えてたんですね。でもう超その出産シーンが繰り広げられていて、頑張ってプッシュプッシュとか、周りのなんか助産婦さんというか、まあ、6人ぐらい回って周り囲ねて、でもうあっという間の出来事ですよ本当に。だって7時半ぐらいに私が目覚めてシャワー浴びて、で8時ぐらいにタクシーで病院向かって、で病院着いて、で問診受けられたのが8時25分とかもう30分とかその辺なんですよ。でそこで別の病棟に移って、で私が手続きしてたのが8時45分ぐらいで、その間に彼女はどうやらの超音波室の方にあの連れて行かれて、そこで検査をしたらしいんですね、実際に本当に妊娠してるかどうか。で私がその部屋に来ていいよって呼ばれたのが8時55分ぐらいなんですよ。私あのずっと時間見てたんだけどね。あのそしたら生まれたのが9時、なので本当にもうなんていうんですか、ギリギリのタイムスケジュールで、病院で問診受けた後の30分後ぐらいにはもう生まれてるわけですよね。でさらにあの超音波検査してる時にすでにあの破水してたという、だから妊娠検査を受けたのが出産の15分ぐらい前ですよ、下手したら10分ぐらい、まあ、その辺 の, あの時間がまあ定かではないんだけど、10分15分ぐらい前に妊娠検査を、超音波検査を受け、その後どんなドッキリですかこれ。もうなんかもう朝からもう全然なんだろう、朝こう散歩しに行こうと思って私は起きて、 その1時間半後には、私出産立ち会いしてるって夢にも思わなかったですね。本当に本当に。で、初めて、まあ、なんか実際出てくる赤ちゃんが出てくる姿を見たんだけれども、よくね言われている、あ、もう感動した、本当になんとかってあるじゃないですか。もうなんか生命の貴重な神秘を見たっていうような、もうなんか感動とかじゃなくって、もう何が何だか分からなくても、驚き以外の何物でもなくても、みたいな。だってもう、まさか、まあ、例えば妊娠だとしても、その日に今いきなりっすかみたいな。本当にびっくりしましたね、朝から。で、まあ、何が一番、まあ感動しなかった原因の一つって、やっぱり無事かどうかが全く分からなくて、そんないきなり、そんな出産してね、お腹痛いとあんだけいきなり苦しんでて、で、私にとってはもう妊娠何ヶ月かもさっぱり分からない状態で、いきなりそんなシーン見せられたら、これは安全に出産してるのか、それとも危険なのかって分からなかったから、もう本当にこっちとしてはもう不安だったわけなんですよ。で、まあ、彼女の近くに来てくださいって言われて、もう私も一緒になって頑張って頑張ってとか言ってたんですよね。で、無事に赤ちゃんが生まれて、まあ呆然としていたら、隣にいた看護師さんが私に、へそのを切ります？言ってき、私ですかみたいな、これ私切っちゃっていいんですかと思って、いや、あ、これ彼女本人に切らせませんかってちょっと言って、で、看護師さんと私で彼女の手を取って、ハサミを持たせ、その彼女の手を誘導して、ここだよ、もうちょい、あ、ちょっと違うね、もうちょっと奥のかで言いながら、まあ実質的には一緒にへその緒を切った。私お母さんですか、本当にお母さんでも出産立ち会いしないでしょ、旦那かっていう。いや、でも本当に、まあ人生で経験しないであろう、まあめったに経験することはないだろう、女性で他の、まあ助産婦さんだったら別なんだけど、そうでもない限りね、そんな人様の出産シーンに女性が立ち会うってことめったにないので、でも本当に、なんだろう、この貴重な体験に感謝って言っていいのかよく分かんないけど、もうびっくりしました。でも本当光栄です。へそのまでね、切るの手伝わせていただいて、で、ま、謎ですよね、本当に。そこまでなんか出産直前まで本当に妊娠に気づかない女性がいるのかっていう。で、しかも前の日の夜まで働いてたんですよ、フルタイムで。重いものも持ってたって言ってるんですよ。で、まあ、本人も絶対おかしいなって、まあ、実際思ってたらしいんだけれども、でもやっぱり一般的なその症状と違ってたと、お腹もそこまでそんな出てなかったし、まあ、出てたとしても太ったのかなって、それも太ってたって思うのも比較的私は天然なのかなと思うんだけども、で、つわりもなかったと。で、そもそもその生理がずっと来ないっていうのがまず妊娠の一番の兆候だと思うんだけどね。でもそれも、もともと生理不順で来ない時が何ヶ月もあったらしいんですよ、これ以外にも。なのでそれもまた遅れてるのかなっていうふうに流してたらしいんだけど、まあ言ってみれば結局引っ越してきた時にはもうすでに妊娠されてたってことなんですよね。で、私ももうずっと一緒に住んでるにもかかわらず、もう全然気づかず、で、実際にその彼女もずっと働いてて、その働いてた人たちも気づかなかったっていうから、もう相当ですよね。で、運動してるし動いてるし、もうどんだけ体力あるんだろうと思って。で、カナダの病院ってあれなんですって、出産後も結構もう何もなければその日のうちに退院させちゃうんですよ。で、まあ、彼女の場合はもう赤ちゃんもちっちゃかったと、未熟児ではないんだけれどもちっちゃかったので1日2日だけ入院してたんだけど、それでも もう2日後には退院してたので、もう本当になんだろうな、その辺もやっぱ日本のなんか出産の状況とは、あの病院とは全然対応が違うんだなっていうふうに思いました。でやっぱり突然ねこういうふうなことになったので、もう本当にいろいろなものをもうすぐに用意しなきゃいけなくて、そういうのもあったんだけど、やっぱりカナダってすごくなんだろうな、ソーシャルワーカーの人とかもすぐ病院にいてくれてて、で本当すぐ赤ちゃんのおむつだったりとか、あとは着るもの、まあ、お風呂なんだけど、綺麗に洗ったものをすぐドネーションしてくれたりとかして、その辺のサポートとかもすごく手厚くて、そういうのに見ててもすごく感動しました。なんかこういう緊急事態だからこそ、そういうサポートがすごくなんだろう、手厚いのが本当身に染みるっていうかね。でも本当なんだろうな、看護師さんたちとか、まあ、病院のねスタッフさんとかも、まあ、なかなか起こることじゃないじゃないですか。だからこれ絶対伝説になっても語り継がれるんだろうなみたいな。いやー本当貴重な経験でした。まあなんかね、一番大変なのはこれからなんだと思うんだけど、でまあその後の詳しいことはまあここでは触れませんが、まあ彼女だったらパワフルにどんな状況でもやっていけるんだろうなっていうふうに私はそんな感じがしてます。まあなんかね、この、まあ、ポッドキャストのタイトルじゃないけど、どこでもライブって、まあ、リブとライブをかけた言葉なんだけど、まさにどこでも生きられるみたいな、まあ、そんなたくましさを持っていかないとですよね、もう海外生活、まあ、私もサポートできることはしていきたいと思うし、もう本当におめでたくて、そしてもう本当貴重な体験でした。そんな感じでね、本当にびっくりさせられた今日この頃だったんですけれども、世間ではもう本当に秋も深まって、どうやらね、BC の山の方ではもう雪降ってるらしいんですよ。で BC だけじゃなくて、アルバータ州も、まあ、友達が、まあ、BC 州と、まあ、アルバータ州それぞれ住んでる友達がいるんだけど、一人の友達はね、マウントロブソンって BC でもかなり上の方、北の方にいる子なんだけど、もう湖が凍ってるって、でマイナス14度って聞いて、まあさすがにトロントはね、まあ、10度前後かな、寒い時だと今3度ぐらいになったりとかするんだけど、あとアルバータ州も、まあ、別の友達がカルガリーの近辺に住んでるんだけどね、そこも雪が降って一面雪景色ってもうすごいですよね。で、まあ、私も冒頭でもちょっと話したんだけど、最近朝散歩しに行ってるんですよ。で公園の方に、もう本当木々が紅葉ですごく綺麗でしてね、もう本当カナダのザ・メープルリーフって赤く染まった楓の葉がたくさん落ちてるんですね。ひらひらひらひら舞ってるんですよ、まあ、黄色だったり赤だったりして。でまだ緑の葉もあるからもうちょっと楽しめるかなって感じするんだけど、なんかそれ話してたらね、アルバータの友達は紅葉なんてあんまここで見ないって、見る前にもう雪降っちゃうみたいな。だからオンタリオ州も本当に紅葉がすごく今綺麗なので、その写真撮ったりとかね、あと公園行くとね、すごく可愛い小動物とかにも会えたりして、もうカナダってすごいリス、まあ、リスって言ってもスクローズって、なんかもう本当街中でよく見かけるちょっと黒いリスだったりとか、大概結構黒を見るかな、黒とかなんか灰色がかったような感じので、それスクロールズとかって言うんだけど、発音合ってるかな。でたまにね、シマリス見かけるんですよ、公園で。でシマリスはチップマンって言うんだけど、めったにいないので、やっぱりね、見つけるとすごくテンション上がりましてね、私のインスタグラムの方にその写真ちょこちょこ載せてるので、よければ見てください。ですごい可愛いんですよ、野生のシマリス。でこの間とかね、初めてシマリスじゃなくてリス、スクラウルズの方のリスが すんごい泣いてて、で初めて聞いたんですよ、あんな泣き声するの。それもあのインスタグラムの方に上げたんですけど、ちょっと動画上げたのでもしよければ聞いてみてください。で何事だろうと思ってたら、しばらくそのリスが下にこう木からあの降りてきたところを見計らって、いきなり一匹の鷹がそのリスを襲ったんですよ。でリスちょうどそこに2匹いたんだけど、そこめがけてうわーとかって襲って、びっくりして本当目の前で起きて、でまあ、本当にあのリスさんたちは命からがら無事逃げてたんだけど、多分そのなんだろうな、あの泣いてたリスって多分そのいるの分かってタカがなんか警告っていうか、そういうような警報を発してたのかなと思って、でタカが去った後もそのリスとまた別のリスも同じようにまた泣き始めたので、あやっぱこれそうなのかなと思って、なんかあのまあ、トロントって都会なんだけど結構大きい公園がいくつかあって、そこ行くと本当野生動物の宝庫っていうか、本当アライグマだったりとか、あとカナダグースだったりとか、それこそもういろんな鳥とかね、例えばねトロントのあの野球のチームの名前にもなってるブルージェイズっていうすごくなんだろうかっこいい鳥いるんですよ。あの単数形ではブルージェイかな。で日本語名で言うとね、今調べたんだけどアオカケスって言うんですって。でその鳥も見たし、なんかほんといろんな野生動物見ることができてね、朝散歩行くとそれがすごい楽しくて、なんかこう運動不足のエクササイズっていうよりも、あーなんかほんとあんな鳥いる、こんな鳥いる、アリスさんがいるとか、そういうのがすごく楽しくてね、最近あの秋の朝の日課になってます。まあこれ今聞いてくださってる皆さんは、まあ、いつもの年とは全く違うこの2020年、この秋の日々をどんな風に過ごしてますでしょうか。まあ、やっぱりあんま外にね出れなくなったからこそ、まあ、家で映画とかもねあの見る機会が多くなってきてると思うんだけど、私アマゾンプライム入ってて、まあ、カナダのアマゾンプライムと日本のアマゾンプライムで見れるあの映画とかもちょっと違ってたりとかするんだけど、多分これ日本でも見れるかな。私昨日ねあのアマゾンプライムであのコメディのあのなんだっけボラット見たんですよ。あの今すごい話題になってますよね、最近公開っていうかあのアマゾンプライムで公開されて、でなんかトロントにねこのボラットのキャラのもう超でかい人形が出没っていうか設置されたらしいんですよ。あのハーバーフロントって本当湖の、あのすぐそばのところに。で、まあ、この映画ご存知の方ならもうお分かりだと思うんですけれども、結構大変な人形なんですよ。あのもう主人公のキャラが全裸になって横たわってて、で、まあ、全裸っていうかほぼ全裸になって横たわってて、で、まあ、コロナの最中ということでなんか口じゃなくてあそこにこうマスク当ててるっていう、なんかもうとんでもない、これほら私結構トロントのあちこちにこのでっかいポスター貼ってあって、あちこちでもないのかな、その貼ってあるところを見て何ですかこれとかって思ってたら、まあ、Amazon プライムでこう公開されてたのでちょっと見てみたんだけど、この映画結構とんでもないですね。なんか初めて見た、なんか2000何年か前にこれあの1の方公開されてたでしょ、あれ2006年って言ってたっけ、2016年じゃないよね。で今年っていうかこの間その Amazon プライムで公開されたっていうのを見てみたら、なんかこれ大丈夫なのこういうギャグって政治色も強いし、もうスレスレのなんか過激すぎるって、スレスレ超えてるよね。こんなにこう過激なギャグ、これこんなの公開していいのかなって、なんかこう見てる方でなんかハラハラするぐらいの、まあ笑っちゃったけど、そう言いつつもとんでもないもの見せられたなみたいな感じの。もしあの Amazon プライム日本でも多分やってるよねこれ、相当な話題作なので18禁なのかな、微妙に。なんか見てみてください、まだもし見てない方はあの覚悟を持ってっていうか もうでも下品なのがどうしてもダメだったらもう絶対ダメな映画だよねこれって。もうびっくりしました。もう寝る前にねこれ見てたらうわーとか思って、で寝る前に全部見切れなかったので、あの朝起きてまた見たんだけど、あこれ朝から見るもんじゃなかったなみたいな、ね、もういろんなシーンが本当とんでもないことばっかりなんだけど、一番ねあのえぐかったのは父と娘のダンスシーンかな。あれはちょっとひどい本当に。で、あのちなみにトロントってすごいあのいろんな国からの移民の人たちがたくさんいるから、そういう人たちとこう関わっていくといろんな情勢だったりとかその文化だったりとか耳にしてあのする機会が多いんですよ。で、まあ、この映画のもともとのその父と娘のあの出身地がカザフスタンっていうところの設定なんだけども、まあ、なんかその辺の国ってまだ本当に男尊女卑っていうのを前聞いたことがあったんですね。まさにこの映画めちゃめちゃそうで、もうそれをここまでのギャグにしちゃうのかみたいな。まあ文化の秋ということなので、もう映画これからたくさんまたいろんな映画発掘して見ていこうと思うんだけど、この映画は間違いなく自分の中で、まあ、ワーストっていうか、まあ、ヒットしてるらしいからね。でも、まあ、結構とんでもない映画のもう最上位ぐらいに入りますね。でも なんて言うんだろう、あのドキュメンタリーっぽいんですよ。なんかあれなんかこうぼかしが入っている人とかもいたから、これ本当リアルで撮ってるのかなみたいな感じの描写で、すごく不思議な感覚にさせられましたね。あの映像のちょっと古さ加減だったりとか、あのこう手持ちで撮ってる感だったりとか、あとなんかその外国語英語じゃない言葉が入ってくるところとか、本当にあのあんまおすすめはしないけど見てみてください中途半端な感じの進め方だなこれ。そんなわけで土のどこでもライブ、今回聞いていただきましてありがとうございます。話題が本当にねいろんなところにあっちゃこっちゃ飛びまくりの回とエピソードとなってしまいましたが、残りわずかな10月、そして来たるハロウィーンに向けてお元気でお過ごしください。安全にそして健康に過ごしましょう。トロントから土がお届けしました。じゃあね、バイバイ。